どうも、こんばんは。セレバイさんのコネラジ、月曜日でございます。今週もよろしくお願いします。はい、ということで、月曜日はこの方、モバイルプリンさんと一緒にお送りしていきますよ。モバプリンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いかがでしたか、この1週間。なかなかオミクロン収まるようで、なんか収まらないっすね。
なんかめちゃくちゃ粘り強いですね。数字がね、もっと下がるかなと思いきや、
ね
ってい
え。
う
だから
感
な
じ
ん
です
か
けど。
こう、いろいろと僕が、この人は割としっかりデータに基づいて発信されてるなって感じてる方の発信とか SNS で追いかけてると、いや、もうこのまま高止まり状態が続いて、割とピークアウトするするって言われてるけどせずに、今の粘り強い状況が続いて、再燃みたいなところと被っちゃうかも。これはなったら最悪だが、みたいな、なんかそういうのが情報も入ってきて、一番怖いっすね、これね。
予定も立てづらいですしね。
ねえ、なんか都は先駆けてマンボウを解除したらまたちょっと再燃の傾向があるとか、まあまあ本当になかなかね、予定立てられないところでありますけれども、どうでした、モーブリさん、どんなことしてました？
この一週間、また記憶なく終わりますね。あっという間ですね。
ああ、そうですね、もうなん
そう
だ
そうそ
かわけのわからんぐらいのスピードで時間過ぎていきますけど
う。だって
ね。
もう気づいたら3月になりますよ。
いや、そうですよね。
来週とかも3月で、なんかまだ正月気分というか、僕2017年気分なんですよね。
そうなんですよ。
何
割
なんだ
と
ろ
我
うな、
々、
あれな。
こう、おとそ気分、ロングランなところあるんで、まだちょっとね、正月気分ありますけど、もう3月ですからね。
そう、ちなみにオリンピックは1秒も見てないですね。
そうですか。
でもなんか薬
うん。
物検査動向みたいなやつ結構出てるじゃないですか。それ
はい
はなん
はいはい
か流
は
れ聞こえてくるものがあって、なんか
い。はいはいはい。
まあ、ある種ボイコット的な形で見ないのは大事だけど、そこで何が起きてたかとか、その問題点は見ないとダメだなと思って、ちょっと多分ね、一般的ではない、ちょっとこの向き合い方をしないといけないなと思ってます。
そうですよね。高梨沙羅さんがこう競技規定の中でこう失格になっちゃって、皆さんごめんなさいって謝ってたのとか、別になんで謝らなあかんねやろとか、なんかそこら辺はね、ちょっとこう追いかけたいところもありつつ、でもこのオリンピックボイコットしてるスタンス、結構やっぱ面倒いっちゃ面倒いっすよね。どのチャンネ
そう
ル見ても
で
やってるしな。まあまあまあ、一旦この北京が終われば落ち着くかなっていうところですけど。まあ、私事で言うとですね、ウーマンラッシュは村本さんとの、ツーマンライブというのを3月9日に行うんですけれども、これがですね、あれ、このままひょっとして感染者数減らずに、もう一回再燃になると、また重なるのかみたいな、ちょっと不安もあってですね、もう本当にこう、準備してるけど気が気じゃないみたいな感じですね。で、ちょっと一応皆さんに告知はするんですけど、この状況やから中止なるかもしれんしと思いながらの告知になるんですが、よかったら3月9日、見に来てくださいって、こう歯切れの悪さなん
配
です
信は
が、
しないんでしたっけ？
そうなんですよ、ちょっと配信なしでちょっとやっていきたいなと思っております。よかったら動画の概要欄チェックしていただけたらと思いますが、まあまあ、ちょっとコロナの状況もあり、こう、うにゅうにゅうっていう感じですけれども、始めていきましょう。では、セアルゴイさんのコネラジ、この番組はですね、皆さんのスポンサーで、お送りしております。本日、個人スポンサーいただいております。僕の牧場さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんとかね、僕の牧場さん、やっていただいてます。ありがとうございます。引き続き可愛がっていただけるとありがたいなと思います。他にもね、番組応援したいぞという方いらっしゃったら、動画の概要欄もしくはネットで、セアロガイサポーターズのページチェックしてください。あと、メンバーシップ登録していただいたら、過去のアーカイブ見ることができますし、あと、メンバーシップ登録限定の動画も各種でアップしてます。チェックしてください。よろしくお願いします。さあ、じゃあ、モーブルさん、今日は何のお話ししていきましょうか。
今日はプロゲーマーのタヌカナ氏が、身長170センチない男に人権はないという、まあ、発言を配信で行ったところ、いろいろ波紋が広がっていると。で、私個人としては、まあ、ちょっと許されない発言だなって思うと同時に、これはこの発言者のタヌカナさんが、なんか突出してとんでもないことを言ったというよりは、まあ、いろいろ日常的に軽く使われた結果の、なんかこう紛失みたいなところだなって思ってるので、今日はその個人がどんなに悪いかっていう話ではなくて、 これが出てくるまでの過程とかをじっくり考えたいなと思ってます。
そうですね。まあ、田中さんもね、もう公式に謝罪のコメントを表明されてますし、まあ、田中さん個人の批判というよりかは、田中さんが生配信でああいう発言を言った背景にはどういうことがあったのかとか、またスラングという視点から見ると、やっぱり他に同様の言葉もたくさんあって、その中には割と俺も使ってるなって言葉やっぱりあったりするんで、ちょっと時勢ベースでお話しする時間も出てくるかなって感じですね。
はい、ということで。
まあ、まず、もうアプリさんが気になったのはどういう点ですか、今回。
実はなんかいろんな問題点があると思ってるので、ちょっと先になんか私なりの因数分解というか、それをちょっといくと、まずやっぱ今言ったそのスラング問題っていうのがありますね。いろんな言葉がやっぱりこうスラング化して、違う意味で使われて、変にそれが定着すると。だから今回だと人権っていう言葉は、いわゆる憲法とかに規定されているような人権というよりは、今回発言の文脈上、言葉はものすごいきついんですけど、私がその恋愛パートナーとして相手に求める条件はっていうことで慎重が出てきてるんですよね。でもそういう何かの必要条件イコール人権みたいな、そういうスラングが、まあ、ゲーム業界を含むいろんなとこであるっていうのがまあ一つですね。
そうですよね。なんかこう、こっちがこう、希望してる条件に満たないっていう意味を込めて人権内みたいな言い方が割とこうゲームの中のスラングとして使われていて、なんか例えばこうゲームに登場するキャラクターで全然こうスペックをがしょぼいキャラクターで自分が使う気になれないキャラクターのことを、まあ、このキャラはちょっと人権内みたいな言い方を結構こうゲームスラングでしてるみたいで、なんかそこからの派生みたいな感じもちょっとしますね。
そうですね。プラス、こういうネットスラング問題と、あとは、これちょっとマッチングアプリの回でもちょっと似た感じの雰囲気はあるんですけど、やっぱルッキズムの問題もすごいあるなと思ってて。
そうですね。
このパートナーに対して、まあ、その身長とかそうですし、あとは、まあ、ルックスとか、あと、まあ、例えば女性で言うと胸の大きさとか、まあ、こういったところを、ある種、何かこう、本当にゲームのキャラクターのステータスのように、スペック化して、で、これを何かね、過度に求めるような風潮っていうのは、正直、ネットの広告含め、いろんなとこであると思います。
いやそうですね。で、また何やろうな、このゲーマーとネットってやっぱすごいこう親和性高いじゃないですか、今。ゲーム配信とかやってこうネット通じていろんな人に見てもらってファン獲得してみたいな、まあ、やっぱ流れってあるし、ゲームとネットって今こうなかなかこう切り離せないぐらいの関係になってて、ってなったらやっぱりこうネット上でこう起こっているこう風向きとか、なんかこうネット上で使われてる言葉とかをやっぱり巧みにこう配信などで使ったらやっぱこう親和性高い分人気出てくるみたいなところあると思うんですよね。ってことはやっぱりネット上で今すごいルッキズムとかミソジニーとかって一つこう数字を集められる一個の要素だったりするじゃないですか。だからなんかこうその中で当たり前にこう配信をしてそういう発言が受けるとか草みたいな形で支持されるコメントを受けてると、そのラインが当たり前になってどんどんラインが分からなくなってって、ある日突然それが外の人の目に触れた時に、めちゃくちゃあかんとこまでライン踏み越えてたなってこうびっくりするみたいなことは、なんかやっぱゲーム業界が今なんか持ってるリスクとしてありそうな気がしますね。
そうそう。なので、これはやっぱりゲーム業界全体で割とあると思ってて、で、これ、このラジオでも取り上げたんですけど、以前、これはゲーマーじゃなくてゲーム会社の偉い方が、ゲーマーの方に対して、まあ、チーズ牛丼食ってそうって揶揄する発言したんですよね、見た目を。
いわゆる
あれも謝
チー
罪にな
牛。
りましたね。チー牛っていうのは、なんかすき家のね、まあ、美味しいですよ。3種のチーズ牛丼っていう、まあ、そういうメニューがありますけど、それを食ってそうみたいなネット上のミームがありまして、要はもうこれも完全にルッキズムによるものなんですけど、こういう、だからネットでちょっと流行ってるスラングみたいなものを、ちょっとやっぱり入れ込みやすい親和性がある業界なのかなっていうところもありましたし、あとは今回はそのスポンサーとかですね、こういったところがあって、この方は、まあある種なんだろうな、野良でやってたわけじゃなくて、まあある種の企業とかとこうコラボしてやってて、だから本当にまあ e スポーツって言葉の通り、もうスポーツ選手のような扱いを受けてるんですよ。 で、これ一般的なプロスポーツ選手だと、こういう人権教育とか SNS の使い方とか、こういったものをレクチャーを受けて、で、まあこういう社会的に問題にならないように、まあそのリーグ側とか球団側とか運営側が割と配慮をして、まあその辺を調整してるんですよね。でもおそらくその e スポーツ業界とかゲーム業界は、まだそういう形作られてきたのがここ数年だから、他のプロスポーツと比べると、その辺の土台がまだ脆弱なのかなっていうところもあって、だから、まあ、ゲーム業界として、なんかちゃんと選手を守れるような、で、あるいはこういう表現が出てこないような形にした方がいいんじゃないかなっても思いましたね。
ああ、でも本当、確かにそうですね、なんかプロ野球の、新しくし新、えー、入団にし、球団に新しく入ったこう新人とかにこういろいろこう、教育してるみたいですもんね。
そうそう。で、
なんか、
またちょっとね、まあ、今、便乗してお話しすると、今日NBA のオールスターゲームがあったんですよ。で、僕、午前中ちょっとそれを仕事しながら見てたんですけど、なんかね、ああいうプロ野球とかもそうですけど、オールスターの時に、なんか MVP 取ったりすると、なんか車がスポンサーから送られたりするじゃないですか。でもなんか今年の NBA は、勝ったチームがそれぞれ選んだ団体に寄付ができるっていう、選手がもらうんじゃなくて、寄付できるみたいな。で、それも、その地域、開催された今年クリーブランドだったんですけど、そこの学校とかに寄付できます。奨学金に当てますみたいな感じで。それも金額がね、1000万ドルかけ、あ、1万、ごめんなさい、10万ドルかけ3か。だから結構な金額だったんですよね。だから、
へえ、
ああい
そ
う
んなん
形で、
も
ま、NBA の場合は、ま、今年75周年なんで、こういう最初からこういうことをやってたわけじゃなくて、もうやっぱり近年、社会貢献もちゃんとしていこうとかね。で、やっぱり選手の人たちも貧困とか、そういうところの出身の方が多いので、まあそういう意識が高い人たちもすごく多くて、だから、まあちょっとね、全く同じように比べられないんですけど、J リーグとかもやっぱりこういう人権啓発とか、ヘイトをなくそうみたいなことをすごく積極的にやってるので、まあこういうところは一つロールモデルとして、やっていくべきじゃないかなと思いますね。
まあ、確かにね、まあ、この世の中全体的に、やっぱこういう、こう人権を軽んじる発言を発信する人がいちゃいけないだろうっていうところと、ちょっとまた別のところになるんですけど、なんかゲーム業界って今結構こう、勝負の時期じゃないかなとも思うんですよ
ああ、そう
ね。
ですね。
なんか今まで僕らがこう若い時とか子供の時とかって、もうゲームなんかもう、ゲームやってる暇あったら勉強しなさいとか、ゲームは1日1時間とか、なんか割とこう、よろしくないというか、社会的地位がすごい低かったじゃないですか。
そうですね。
けど今って結構本当にゲームの地位が向上してきて、なんかもうみんなのスポーツ選手みたいな憧れの対象になったりとか、まあ、なんか本当にそれぐらいになりつつあるから、なんかね、この発言に関する、反応の中で、ゲーマーってこんなもんだろみたいな。なんでこんなことをいちいち言うのみたいな。ゲーマーなんてそういうことを別に言っちゃう感じの人種の人たちでしょみたいな、なんかそういう。
それはそれでまた す
散
げえ偏
見した
見あ
んで
る
す
け
よ
ど。
ね。で、それってなんか、ゲームファンは絶対言っちゃいけないし、で、ゲーマー側もこれ結構怒るべきかなと思うんですよね。で、怒った上で、いや、だから俺たちももっとちゃんとやりますよっていう感じで、その人権教育みたいなところを、プロ契約した人は始めますとか、まあ、そういうこう動きに発展していったらいいなとは思いますね。
ああ、そうそう。で、ちょっとゲーム業界で行くと、ちょっとね、他の、まあ、スポーツと違うところは、例えばバスケでもサッカーでも野球でもいいんですけど、試合中って選手実況しないじゃないですか。プレーに集中してますよね。で、声とかってあんまマイクに入らないじゃないですか。でも、例えば、まあ、バスケ選手でもトラッシュトーカーっつって、すげえ悪口言いまくって敵をイラつかせるとか、まあ、それがある種、なんか戦略としてありみたいな感じにはなってるんですよね。で、結構だから他のスポーツと比べるとしたら、このゲーマーの人たちって基本的にやってる最中に配信とかで生実況してたりして、で、やっぱりその中で、まあそのネットから派生した言葉とか狭いコミュニティの用語を使いがち。で、ゲームにも集中してるし、で、正直、プロスポーツ選手をやってる最中多分アドレナリン出てるんですよね。すごく攻撃的になったり、自分の闘争心を高めるために、敵を倒すために、まあ、すごいいろんな言葉を使うわけですよ。だから、一般的なスポーツよりもやっぱりプロゲーム業界とか配信っていうのは、結構そもそも、危うい、構造の上にできてて、で、その上でやっぱり今回こういうことになったんじゃないかなってもちょっと思ってますね。
確かにね、こう、テンション上がって興奮してもうて、ポロッと言葉が出やすい、失言というか、 ライン的にアウトな発言がフィルター通さずに出やすい環境でずっと喋ってるっていう意味でもちょっとやっぱ危ないところありますよね。で、まあなんかさっきちょっとルッキズムの話が出たんでちょっとそこにも戻りたいなと思うんですけど、田野かなさん自身が結構こう女性のプロゲーマーに対するこうルッキズムみたいな、
はいはいはい、
目線でよくこういじられたりするってことをこうむしろ啓発してた側でもあったのに、やっぱこういう言葉が出てしまったと、うん、まあ、いうことあると思うんですよね。なんかこのなんていうか本当にルッキズムみたいな発言があるのが当たり前になって、自分が言われてるけど言われすぎて麻痺してもうたから、その麻痺した感覚で喋ったら自分もルッキズム側になっちゃったみたいな、なんかそこら辺のちょっとこう複雑な構造もあるなと思ったりしたんですよね。
インターセクショナリティ、
うん、
インターセクショナリティ、うん、これでいくと結構ね、フェミニズムと新自由主義って、うん、ちょっと悪魔合体することがあって、まあ、この悪魔合体もよくないな、すみません、うん、変な混じり方することもあって、で例えば、こういう女性差別について敏感な経営者なんだけど、そこの中で勝ち抜いてきて非常にマッチョな、女性差別はダメってわかるんだけど、そこでなんかマッチョな何かを勝ち取った結果、他の部分では結構そのなんだろうな、強い言葉とか態度に出てしまうみたいなこととかがあったり、でやっぱり今回もこれね、ちょっと掘り下げていくと、実はこの生きなし170センチ以下に人権がないっていう発言が出たわけではなく、実はこの話の中で、ウーバーイーツを頼んだら配達員の人にしつこく番号を聞かれたっていうね、
うん、
ちょっとこういうまずめちゃくちゃ怖いハラスメント的なとこがあったんですよね、
うん、
で僕はごめんなさい、この田ぬかなしっていう方をずっと追ってるわけでも、どういう発言をしてきたかを正確に追ってないんですけど、もしかしたらですよ、これは確証持てないんですけど、ああいう形でちょっと差別的な、女性だからちょっと舐められたりとかナンパされたりとか、そういったものにある種本人の中ではカウンター的な形でちょっとああいう強い言葉をもう使ってしまった心理があるのかなみたいなことはちょっとやんわり思いました。
そうですね。でなんかうわーってマジ思うんですけど、まあこの田ぬかなさんがこう契約解除になって、
うんうん、
でまあ割と今ネット上ではこうホットな話題であるわけじゃないですか。
はいはいはい。
でこうまとめサイトみたいなところで、契約解除になったタヌカナ AV 出演あるみたいななんかものがあって、なんかこのタヌカナさんの発言がやっぱりものすごくこういろいろな方の批判の対象になって、それはもう叱るべきだと思うんだけれども、その反応の中でこういうなんかクソみたいなものがあるけど、そこに関しては割とこう一つみんなの下世話な関心を消費することだけで批判の対象にあんまりなり得てなかったりするのは、なんか対称性があるなと思ったりしますね。
そうそう、だから別にこれで批判してる人たちも本当に人権のことを思ってやってるわけじゃなくて、やっぱりこういう叩ける人が問題発言したから叩く、だからそういう物差しで判断してるから、結局これで仕事をなくした田ぬかなが、まあじゃあね、 AV 落ちみたいな言葉もすごい嫌で、それもまた下に見てるだろうとかいろいろ問題ありますけど、うん、AV 落ちしたらこういう作品が作られるみたいなリストとかも出てたし、
うん、
あとは今回やっぱりまあいろんな問題発言してましたよ、あの配信の中でも確認できるんだけでも見たんですけど、うん、そっからさらに例えばじゃあ外国人差別をしたであるとか、ちょっとこのソースが確認できない、まあ、おひれがついたこういう発言もしてましたみたいな、うん、またスクショみたいなものがこうどんどん出回っててですね、うん、なんか本当にまあある種問題発言ではあるんだけれども、でも田ぬかなしに関しての人権もちゃんとやっぱりあるし、そこは考えないと、うん、いやいやお前ら批判できる立場に絶対ないだろうって本当に思いますね。
いやそうですね。でまあなんちゅうかやっぱりこうスラングという言葉、我々もやっぱり知らず知らずのうち使ってるところあるというか、うんうん、で今回のまあ人権にしてもそうなんですけど、やっぱりこう重い意味合いを持つ言葉をこうあえて軽い表現として使うことで、なんかこう本来その言葉が持ってる意味が重ければ重いほど、そのギャップでなんかこうポップになるというか、
はいはいはい、
よりとっつきやすい興奮テイストが醸し出されるというか、
なん
か
パワーワードね、うん、
ね、そうみんなが真面目にこう眉間にしわ寄せて使ってる言葉こんな感じで使っちゃいますよみたいな、 人権ないわみたいな、こう人権というすごくこう、この社会がいろ、このこれまでの歴史の中で獲得してきたすごく大事なものを、そういう感じで扱うことで、なんかこう、俺そういうポップな感じだからっていうテイストを醸し出せるっていうのはやっぱ一個、あって、いっぱいこう、世の中にありますよね、そういう言葉って。
ただ、飯テ
で、
ロとか、帰宅難民とかね。
そう、難民とかは、それこう僕、フォトジャーナリストの安田なつきさんが、この言葉について、こう、飯テロってまつい言っちゃうけど、やっぱあの方、難民の取材とかよくしてるから、こう、今起きてる現状の重さから比べると、それ難民っていうのは違うんじゃないかみたいなことを言ってたのは、確かに本当にそうだなと思うし、だと、僕のオンラインサロンでこんなことを言ってる方がいて、なんかこう、あの女性は、地雷だからとか、ああ、お前地雷踏んだな、みたいな。なんかそういうこうスラングもあるじゃないですか。で、そのオンラインサロンのメンバーの方は、もう高校生の子だったんですけど、まあなんかこう、地雷をこう、がたくさん埋まってる国でこんな被害があるっていうのを、すごくこう熱心に勉強して、現状を知っている分、あの言葉を聞くと、いやいや、ちょっとその言葉、地雷ってそんな感じで使わんといてってすごい思うみたいなことを言ってて、やっぱ僕も実際こういう言葉、お前地雷踏んだなとかツッコミワードで言ってたりしたから、やっぱこう改めてなんか、その言葉でそんなポップに使ってよかったんだっけ、一般的に定着してるけどみたいな、こう点検の機会にもなるような話題やったなとかもちょっと思いますね。
だって僕さっき悪魔合体って言いましたもんね。
うん。
だから、まあ悪魔、まあだから、ある種それは対象の人たちを、あの文脈で言うとやっぱ新自由主義を、ある種悪魔化呼ばわりするみたいな、そういうレッテル貼りの効果があるわけじゃないですか。だから本当になんか、こういう言葉遣い気をつけましょうって言っている話の中でも、やっぱり踏んでしまう可能性があると。
そうなんですよね。だからねえ、このコメント欄でも芝のチャンネルさん、飯テロ使ってしまってたなとか、Q アルファさんかな、飯テロ使っちゃうもんなとか、やっぱこう、出ちゃってる部分がやっぱりどうしてもありますからね。で、やっぱこの今ね、200名ぐらいの方にご覧いただいてますけど、この中でこう、いやいや、でも、あんまりこれ言い過ぎんのも、こう、息苦しい世の中になるんじゃないかって、やっぱ大思いの方もいると思うんですね。
ああ、そうそう、それはね、まず考えますよね。
で、実際こ
喋
の
れな
田
く
野
なる
か、
と。
田野かなさんのこの件を受けて、まあ、引用リツイートする形で、いやいやいや、こんなネットの雑談ベースのものまで、あげつらって契約解除になるなんて、やっぱこう、喋れなくなるよと、息苦しいよって反応もやっぱり見たんです。しかも結構著名な方がそういうことを言ってたりするのも見たんですけど、これなんで息苦しくなんねやろうって思うと、やっぱり、謝ったら負けとか、間違い認められへんみたいなところから息苦しくなるんじゃないかなと思うんですよ。例えば、いや、その言葉ってそんな感じで使ってええやつって言われたときに、あ、そうかも。ごめんごめん。ちょ、気をつけるわ。ってすぐ言えたら、別に踏んでもうたらすぐ謝って訂正すりゃいいだけだと思うんだけど、でも、こう、踏んでもうたけど、もう謝りたくないし、認めたくないから、じゃあ、踏む可能性があるんだったらもう喋りたくないよ、みたいなことにつながるんかなと思うんですよ。だから、どこまでこう、謝ったり、過ちを認めたりすることが自分の中でできるかどうかっていうのも、なんかこう、この件からすると、から考えると、なんか大事なのかなとも思うんですよね。
まあ、それに加えて、差別の問題とかでもそうなんですけど、例えば人権を蹂躙される必要、心配がないとか、人権を、まあ、問題なく、まあ、人権がちゃんと行き届いてるなって感じてる人たちは、まあ、別に自分の人権が脅かされることがないんで、そういうスラング化して使っていいってある種特権があると思うんですよ。さっきのテロとかも一緒ですよね。その地域に生きてて切実な人たちからすると、そもそもスラングとしてでも使えないと思うんですよね。
確かにもう本当にまさにテロの被害を受けて、その例えば身内の方が亡くなってしまった方とか、もう今まさにこうテロの標的になって、恐怖の人たちが夜中飯食ってる動画見て、飯してやろうと絶対言わないですもんね。
そうそうそう。だから、そういう意味では、結局、こうしたところっていうのは、マジョリティ側からすると、今まで考えないでよかったことを、 考えさせられるめんどくさいものって捉える人が出てくるのも、肯定はしないけど、そのあれは理解はできる。直した方がいいとは思いますけどね。で、いわゆるこれだから全体でまとめて、じゃあこれポリコレっていう概念ですよね。政治的な正しさでどこまで求めるのかっていうところで。で、これ、算数のテストみたいに答えがないわけじゃないですか。なんか文脈とかいろんなものとかによって、いろんなものがなんか判定されたりとか、最終的に社会的な影響がどこまで広がるかっていうところは正直わからないところがあるんですけど、これでもわからないからこそ常に考え続けないと、やっぱり自分がいつか無自覚に何かを踏むし、それによって誰か傷つけたり、自分も傷つくんじゃないかなって気はしてます。
そうですよね。だからなんか本当にこう、田中さんの今回の件がすごくこう象徴的だなと思ったのは、なんかそういうスラングとか、なんかこう、世の中にあるこう非対称性とか権力の勾配の差がある中で、自分がこう辛い思いをしていて、でもあまりにこう浴びすぎて、その世の中を放置して浴びすぎることによって感覚が麻痺して、自分側もポロッと加害の、側に回っちゃうみたいなことがやっぱあるから、このね、今足踏んだりしていることが当たり前になっている世の中で麻痺してしまうというのが、なんかやっぱこう怖いことだなと思うから、やっぱこう当たり前になってるからこそ、ちょっとこれで大丈夫なのかなって、こう一回考えるという、なんかこうフェーズを踏むことが、なんかすごい大事な気はしますね。
まあ、あとやっぱり僕、まあこれちょっと後出しっぽいんですけど、やっぱ僕の近いコミュニティでも、例えばパソコンにメモリ16ギガは人権みたいな、そういう使われ方結構してるんですよ。でも、じゃあそういう形でカジュアルに使う人たちが、じゃあ本当に人権のことを考えてるかというと、僕は結構その感度鈍い人多いなって思ってて、例えば入管の問題とかに声を上げたりすると、うわ、また意識高い左派が言ってるよ、みたいな。なんか人権派って言葉があるじゃないですか。だから、ガチの人権の話とかで声上げて、いや、これ人権が蹂躙されてるからやばいぜって話をすると、すぐになんか極左ぐらいの扱いを受けたりしません？
いやー、そうですよね。なんか、活動家って言われ ちゃ
そう。
う。
いや、別に、右も人権はあるだろうって、右派も左派も。これ人権でか、ずれ、ぶれるもんじゃないでしょ、人権ってって僕は思うんですよ。で、普段そういう形でめちゃくちゃ揶揄してるんだけど、いろんな界隈でこういう人権って言葉がどんどん軽く使われてて、で、結局そういうマイノリティとかの人たちの人権が蹂躙されてても、なんかそんなに、こういう声を上げる運動が、広がらなかったり、選挙結果にもあんまり影響を与えなかったり、っていう、本当にだから人権教育がいかに大事かってことと、本当になんかちょっと、人権？また立派なこと言っちゃってみたいな、そういう社会の風潮みたいなものはめっちゃ感じますよ。
だからなんか本当、人権っていう言葉って今こう世の中でちょっと半笑いで語られるか敬遠されるかのどっちかみたいな。
冷笑されるかね。
いや人権ってって、いやちょっと大丈夫っていうか、またそんなこと言ってか、どっちかで、その人権というものが持ってる価値から、なんか真っ向にこう、その価値に相応するふうに語られてないような気はしますね、なんか。
なんか党派性があるものとして見られがちなんですけど、いや、
そう
そう
で
じ
す
ゃ
よ
ない
ね。
だろってはすごい思います。で、あとごめんなさい、もう時間がないんでちょっとぶっ込むと、スポーツって実はすごく男女差別というか、あれがはらんでる競技だなっていうのを感じるんですよ。例えば陸上競技でも球技でも何でもいいんですけど、一般的に男性の方が、まあ、トップアスリート同士対決すると成績が良かったりするわけじゃないですか。で、ショービジネスとしても、やっぱり男性スポーツの方が、こういう、かなりお金が動くものとかもすごく大きくて、実はスポーツ自体にかなりそういうジェンダー不平等っていうのがはらんでる部分があると。で、そうした中で、e スポーツっていうのは、まあ、ある種そういう肉体的なところを、割とそういうフィジカルスポーツよりも、超えやすいものかなっていうところで、田中氏のインタビューを見ても、まあ、そういうある種 e スポーツって本来は男女平等になれるポテンシャルを秘めてると。でも、もともとその、例えばゲームセンターのカルチャーとか、ゲームカルチャーとか、まあ、 これいろんなところでですけど、やっぱり男性優位的なところで動いてて、だからそういうバックラッシュ的なところで、女性のゲーマーに対して、もしかしたら私たちが全然見えてないだけで、本人はいろんなことを言われ続けてきて、それに対して何クソっていう気持ちで、逆に過度に強い言葉を使ったり。だから、まあこれは、例えば自民党の女性議員が、結構過激なことを言ったり、強い言葉を言ったり、で、それを当然批判はするんですけど、その発言に至るまでの中で、やっぱりこういう言葉を使っておかないと舐められるからとか、なんかそれはすごくね、男性で、こういう扱いをあんまり受けることがない。むしろ、ちょっとでもフェミニズムのこととか触れたら、よしよししてもらえるぐらいの特権を持ってる私たちには、見えない部分かもしれない。なっても思ってますね。
確かにね。あと、上条トーマさんって方からこんなコメントいただいてます。言葉狩りしだしたらキリがないかなと。その都度謝り出したら謝罪が軽くなりませんか。どこの誰に何がトリガーになるのはわからない以上、線引きするのは難しくないですかっていうコメントをいただいてるんですよね。確かにさっきもね、モバプリさんがおっしゃった通り、この言葉は厳密にダメ、この言葉は厳密に OK って、全部の言葉線引きしていくのってやっぱすごく難しくて。でも、やっぱさっきもオープリさんが言ったみたいに、でもじゃあこれは大丈夫なんかな、大丈夫なんかなって、やっぱ考えたり議論していくことはすごくやっぱ大事なんじゃないかなということと、あと、言葉狩りっていうワードが割とこういう、この言葉大丈夫なんかなっていう議論の時に使われると思うんですけど、例えば、この飯テロっていいんかなっていう時に、これ言葉狩りでしょっていうこと自体が、例えばテロの被害に遭った人たちからすると、いやいやいや、私たちがちょっとこういう言葉しんどいって思ったけど、それを訴えたら言葉狩りって言われるのかなって思っちゃったりするのも、なんだか違うかなと思うので、割と僕ちょっと言葉狩りっていう言葉って、使うのは僕は怖いかなとちょっと思ったりしますね。ルミゴンさん、モアプリさんのおっしゃる通り、リリーさん、モアプリさんなんでわかるのという、コメントもいただいたりしております。ありがとうございます。あと、ごめんなさい。結構前になっちゃうんですが、太田文さんからスーパーチャットもいただいてます。ありがとうご
あ
ざ
り
い
がとうございま
ます
。
す。はい。あと、こちらですね。ワイタロウさん。確かにゲーマーの、契約解除もやむを得んけど、うっかり使ってるのもわかるからな。それより石原慎太郎や麻生太郎や橋下徹が何の罪に問われんのもなあというコメントをいただいてて、確かに、この田ぬかなさんが言ったことレベルにやばいことを上の政治家さんたちがガンガン言ってるけど、その人たちは相変わらずポジションキープしてたりする、ここら辺もアンフェアというか、非対称性があるなって、これも思ったりしますね。だからそういう時もやっぱ、じゃあ、ワットアバウトイズムにならへん程度に、いや、でも、この人たちは田ぬかなさんよくないよね。同様の発言したこんな人たちもいるけどって、やっぱそこはほじくり返していかなあかんのかなっていう気もしますよね。ちゅう感じですね。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいかなと思います。じゃあ、以上でございます。セアロガイさんのコネラジ。この番組は皆さんのスポンサーでお送りしております。本日スポンサーいただいております。ありがとうございます。僕の牧場さんでございます。いつもありがとうございます。引き続き可愛がっていただけるとありがたいなと思います。
ありがとうございます。
スポンサー募集しておりますんで、動画の概要欄もしくはネットからセアロガイサポーターズのページチェックしていただきたいと思います。そしてリスナーさんからちょっと2.24音楽祭の告知はというコメントいただいて、俺、思わず言っちゃったんですけど、そうなんです。2月24日ね、沖縄で、辺野古、新基地建設を問う県民投票が行われて3年目か、になる、タイミングで、ちょっとイベントがありますよと、音楽など楽しみながら、いろんな人がちょっと今の、県民投票から今をちょっと語るというイベントがありまして、これも、モバプリさんのツイッターなんかでも告知されておりますんで、よかったらぜひ、チェックしていただけたらなというふうに思います。
オンラインで無料で見れるイベントで、はい、よろしくお願いします。
そうですね。オンラインで無料で見れるイベントの告知の後申し訳ないんですが、有料でオンラインで見れないイベントを告知していいでし ょうか。
まあ、両極端でね、はい。
ウーマンラッシュは村本さんと一緒に、ツーマンライブをやります。3月9日でございます。天物館というところで7時半スタートでやります。これも動画の概要欄からチケット購入することができます。ちょっと沖縄在住の方以外なかなか来るの難しいと思うんですけど、ぜひちょっとよろしくお願いします。あと50人ぐらい。あのチケットを売らないとやばいんで、ぜひともよろしくお願いいたします。モープルさんもぜひちょっと来てくださいよ。
あ、招待しますんで。もう那覇に泊まってそのままアップ出ます。
あ、もうバッチリじゃないですか。ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、では以上でございます。セラバイさんのコネラジ、本日お送りしたのはセラバイさんおじさんことエマヤンと
モバイルプリンスでした。
はい、それじゃあまたね。
ありがとうございました。